9月10日から16日は自殺予防週間。問い合わせ先、社会福祉課、電話番号 32-1387。 いつもと様子が違う、そんな時ちょっと気にしてみる、ちょっと声をかけてみる。その声かけがゲートキーパーへの第一歩。ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のことです。自殺の現状。増える女性や若者の自殺。もとより諸外国と比べて高い日本の自殺率。1990年代末から自殺者数は年間3万人を超える状態が続いていました。2006年には自殺対策基本法が制定。さまざまな対策が取られた結果、2019年まで自殺者は減少していました。しかし2020年の自殺者数は2万1081人と11年ぶりに増加。男性は減少しましたが、女性は935人増えた7026人と2年ぶりに増加へ転じました。また若年層では小学生14人、中学生146人、高校生339人の合計499人にも上り、過去最多だった1986年の401人を超えています。増える女性や若者の自殺。問題の背景にある課題や解決するために必要な取り組みとは一体何なのでしょうか。松田病院の精神保健福祉士で、市が毎年開催するゲートキーパー養成講座で長年講師を務めてきた川波恭平さんに話を伺いました。話を聞くことが最大の支援です。自殺の現状。増える女性や若者の自殺。コロナ禍で経済活動や生活様式は大きく変化しました。生活困窮者が増え、長期の自粛生活で交流は乏しくなり、家にいる時間が増えたことで DV や家庭不和などの家庭問題が起こっています。特に女性は仕事や子育て、介護などでの根深い不平等に悩みを抱え、追い詰められている可能性があります。学校でも休校やリモート授業などで交流が希薄になり、進路の悩みや学業不振、将来への希望が持ちづらいなどの問題を抱えやすい状況となっています。このような要因が女性や若者の自殺を助長しているのではないかと考えられています。現在、医療機関では、新型コロナに関連した抑うつ気分や睡眠障害などを理由に受診されている人が増えています。精神症状が悪化すると、自殺の危険性も高まることから、保健、福祉など各機関と連携を図り、総合的に自殺への対策を行う必要があると考えます。自殺はどのように至るの？自殺は長い時間をかけ徐々に危険な心理状態に陥っていくのが一般的です。仕事の失敗や将来への不安、病気などが複合的に重なることで心の健康に影響していきます。長期間悩むことで生きていても役に立たないという無価値観、与えられた役割に対する過剰な負担感、誰も助けてくれないという孤独感などに苛まれ、自殺に追い込まれていきます。自殺を図った人の心の健康状態を見ると、うつ病やアルコール依存症などの精神疾患を発症し、正常な判断ができない状態となっていることが多く、これらの過程を経て自殺に至ると考えられています。誰にでも起こりうるの？ はい、誰にでも起こり得ます。健康や家庭問題、失業、いじめ、離婚など、誰もが直面する可能性のある悩みを長期間抱えることが、自殺のリスクを高めるため、私たちも当事者となり得ます。また、2016年10月に厚生労働省が実施した意識調査によると、約20人に1人が1年以内に自殺を考えたことがある。5人に1人がこれまでに本気で自殺を考えたことがあると回答しています。リスクが高まるのはどんな時？強い不安や絶望的な思いに支配されていたり、自暴自棄になっていたり、孤立している場合にリスクが高まります。アルコールや薬物の乱用、命日や誕生日、記念日なども引き金になりやすいと言われています。私たちにできることは何？自殺のサインに気づき、声をかけ、傾聴、必要な支援につなげ、見守ること。特別な資格はいりません。支援のすべてを担う必要もありません。悩んでいる人に寄り添い、孤立や孤独を防ぐことが重要です。家族や友人などに対して、以前と顔つきが変わっていないか、疲れていないか、眠れていないのではと気にかけることも立派な活動の一つ。できることから行動を起こしていただければと思います。また、傾聴は最大の支援。しっかり聞くことで安心感が生まれます。一人では抱えきれない場合もあります。内容が専門的だと思ったら、市社会福祉課や県浮き保健所、県精神保健福祉センターなどに相談してください。